皆さんこんばんは、ましたイスラエルの下の恵みです。それではですね、今日は、また実践がですねあると思いますので、その前にですね短く私の方からメッセージの、メッセージじゃなくてセミナーを説明させていただきたいと思います。特に今日は予言ということでですねお話をしていきたいと思います。最初にですね聖書を開いてくださいですね、第1コリントの14章の1節をお読みいたします。私の聖書で308ページですけれども、3番の方はですねもうちょっと先だと思うんですけど、第1コリントの14章の1節をお読みいたします。愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。もう一度します。愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。お願いいたします。愛する神様、聖霊の時はありがとうございます。この必要な事柄を、語り導いてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。賜物のですね、ことに関して学んでいきたいと思うんですけれども、今日ですね、御言葉新聞がですね出てましたけども、今日も出てましたけど、その牧師つらつら日記のところですね、パウロ氏も書いておられたことなんですけど、先日個人が総会があってですね、五反田であったんですけども、で山手線ですね。それでいつもはですね、個人の事務所がこちらにあるとすると、このもうちょっと先のところでですね総会があったんですね。今回はですね、この別の場所でですね与えられて、この赤いのは目黒川っていう川が流れてるんですけど、この辺であったんですね。でそしたときに ある方が地図を作ってですね、また駅から降りてくる方々にこうお渡しするようにってこう作ってたんですけど、その地図がこう、親切にこの近道をこう してあったみたいなんですけども、すごく分かりづらかったみたいで、皆さん迷われてしまってということですね。なんか以前も少し被害を受けるということなんですけど、だったんですね。で、その方はすごく善意を持ってですね、みんなのためにということでやってくださったと思うんですけど、結局はすごくうまくいかなかったわけですね。でも私はその方と一緒に実はですね、ちょうど駅でですね早く行って会ったんですけど、で一緒に行きましょうっていうことになって、その方は結局川沿いに行ったんですね。でみんな川沿いに行けば大体わかるって思ってるんですけど、でもその方は自分では言い方がですね簡単な言い方を知ってるんですけども、難しくこう書いちゃってですねあったんですけど、で秋元牧師はその賜物を私たちの賜物じゃないところでですね、その働くとすごく混乱したりですねするんですけど、賜物のところですね用いる、自分に与えた賜物のところをですね用いることは神様の御心であって、それをですねしていく必要があるということをですね書いておられました。でこの方もですね、他はですね賛美したりですねギフトだったりとか、そういう賜物がですねすごくあって、他の賜物があるんですけど、地図を書くとかですね人を案内するとか、そういう賜物じゃなかったと思うんですね。で私たちもその賜物がですねそれぞれ与えられているんですけど、その神様のためにですね自分の賜物は何かなっていうことをですねこの確認しつつですね本当にこう歩んでいく必要があるなっていうことを思います。で今、特に9つのですね御霊の賜物、聖霊の賜物に9つの賜物がありますけども、その中で、この言葉系ですね、予言とか知恵知識とかですね、言葉を通しての賜物の働きがありますね。これは神様の働きを開くたり、個人の教会の立て上げをするっていうですね、言葉を通しての働きがありますし、またもう一つはこう力系ですね、癒しとか奇跡とか、そういう賜物があります。でそれをでこれは伝道とかですね、大きくこの救いとか人々の救いのためにこう用いられていくわけですね。で自分はどちらの方の系統かなとかですね、どちらの方に自分を用いようとしているのかなということを私たちは神様に聞きつつ、また用いていくということをですね成していきたいというふうに思います。でただですね、この賜物のことに関しては大前提があってですね、 ず持ち始めなくちゃいけないということですね。で、持ち始め、そして持ち続けるということもですね、重要なことであります。で、最初から何かすごい球が現れた人もいるんですけど、大抵はこう、訓練してですね、持ち続けている中で成し上げていく、こう引き上げられていく、また確立していくものであるということを覚えていきたいと思います。で、福岡にですね、キックボクシング のチャンピオンですね、女子キックボクシングのチャンピオンの人が来てるんですけども、杉さんっていうんですけど、ちょっと試合とかいろいろあってですね、なかなか出なかったりするんですけど、ですね、彼女はもともとその方はダンスをしてたんですね。で、キックボクシングは関係ない世界にいたんですけど、ある時ですね、そのキックを見てですね、やってみようかなと思って始めたわけですね。で、そしたらですね、そこ合っててですね、合ってることが分かって、そのスキル でどんどんやってってですね、で、今こう、日本チャンピオンになっているわけなんですけども、やっぱりこう、どんなに多ものがあってもですね、最初からこう、まずこう、私たちを持ち始めていくっていうことをですね、しないと、本当にこう、それが現れてこないんですか。ダイヤモンドでもですね、本当にこう磨かないとその価値が表されてこないんですけど、一人一人たものが与えられてるんですけど、それをまず用いて、用い続けていく中で、特にこう何が与えられてるのかとかですね、何が適正かとか、またどういうところで仕事を上手したのかってことだんだん私たちが分かり、またそのたものが開かれてくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。でただ、大前提はですね、皆さん何度も学んでますけども、ただ用いる場合ですね、素晴らしい単語なんですけど、用いる場合に大前提があってですね、一つは、教会の聖書に従って必ず用いなくちゃいけないということですね。教会に与えられた単語であるということですね。ですから教会の管理と、カバーの中でですね、その中で用いていく。で、教会から離れてですね、小グループで用いたり個人で用いるときに正しい用い方ではないので、身を結ばなかったり混乱していくわけですね。で、それで今までいろんなこう批判とか混乱とか起こってきたわけなんですけど、ですからはっきりとこう教会のものであるということですね、これから来る方々にですね、皆さんこう教えていくということですね、個人に現れたけど教会のものであるということを徹底してですね、いきたいと思います。そして聖書では第一コリントの14章が、すみません、12章の11から12と27、そして14章の40節にですね、父に従って用いなさいということが書かれて、体のものとして用いなさいということが書かれています。そしてまたもう一つは吟味ですね。吟味しなさい。どんなに素晴らしい預言者が語っても、必ず新約時代の間違いをしているのがありますから、含みますから、吟味しなさいということですね。ただ、その私たちの吟味 の一人一人こう、レベルがありますので、教会の助けをですね、受けつつ、そして、最後は自分個人、預言が与えた個人がですね、必ず吟味していくというふうにしてですね、吟味をしていく訓練をですね、またし、また必ず吟味をしてくださいということですね。私たちが今度予言を語ったときに、それ、そういう、受け取った人が感動したとしてもですね、でも吟味してくださいということですね。特に指示とか予告の場合は、吟味をちゃんとしないと大変なことになったりするので、吟味をするということをですね、徹底していきたいと思います。で、それが第一コリントのですね、中、4章の29節ですね。必ずこう、あの吟味しなさいとありますので、吟味をですね、していく必要があるわけです。で、このところでですね、今日 の今、写真を見ましたけども、愛を求めなさい、またまたの時に、予言することを熱心に求めなさいとあります。で、先週はですね、ペンテコストのですね、礼拝だったんですけども、聖霊降臨のですね、ペンテコストの礼拝でありましたけども、その、イエス様が天に帰られて、50日経って、そして50節の時に、 ペンテコストの時に聖霊が注がれて、聖霊がですね、聖霊の満たしが起こっていったわけですね。で、他国の言葉で語り出すということですね。で、まあ、予言の働きがですね、顕著にそこで現れてこういったわけです。で、教会時代が始まっていったわけですね。ですから今はその、特に使徒とか預言者、牧師教師という五職の働きを通しての、教会、そして教会の時代、そして聖霊の時代がですね、今私たちの時代であるわけですね。ですから、まあ、言い換えるとこう、特にその中でも特に預言を熱心に求めなさいと、神様は聖書として語っているので、私たちは預言を熱心に求めるということをですね、話していきたいと思います。で、今ですね、上にいろんな働きがありますけども、今、福岡ではですね、病院から直接教会にこう礼拝に来る人が一人いるんですね。男性の方なんですけど、精神の病をこう病んでてですね、その方の精神科の方の病院からこう、来ておられるんですけども、でもですね、最近イエス系の人たちに余裕を語るんですけど、その方は聖霊のバプテスマを受けてたんで、あなたもですね、ちょっと予言をですね、とにかく来ることは何でもいいから語ってみてくださいって言ってですね、語ってもらったんですね。で、なんかすごく卵のあれがあるとか、そういうような予言ではないんですけど、ただこう、確かにこう、予言だなっていう、こう、感覚があるのがこう、だんだんこう多くなってきてですね、その方もこうなんか最近目つきが変わってきてですね、なんかこう元気になってきたんですね。それでお医者さんからも外泊していいよって言われるようになってですね、今日は外泊して家からですね来たということを言っておられましたけども、でも最初はですね、お医者さんが医者が調子が悪いから外出はしちゃいけないって言われてるのを無視してですね、礼拝に来ておられてですね、びっくりしてですね、終わったら早く帰ってくださいっていうんですね、言ったんですけど、でもだんだんですね、やはりこう予言を語っていく中でこう解放されているんですね。で、予言はやっぱりこの痛みの剣って聖書にエペソトに書かれてありますから、牧師に書かれてますから、この、霊の戦いの武器であるんですね。ですね、で、これから激しいたくさんの人たちの救われるリバイバルの宣教伝道が開かれていく時になっていくんですけど、同時にこの霊の戦いの中に私たちがガーッと入っていく時代になるわけですけど、確かにその中で予言がですね、神の言葉はですね、もちろん吟味は必要ですけども、吟味された神の言葉は剣であって、敵をこう打ち破っていくっていうですね、霊を断ち切っていく働きがあるということなんですね。で、そういうちょっと精神的な病とか霊的なことにも絡んでたと思うんですけど、そういう病の方が解放されてこう来ているわけなんですね。で、霊の戦いの側面ですね。そしてまたもう一つは今個人の働きとかミッションとかですね、開かれて、体にいろんな部門の働きが開かれてきていますけれども、神学も開かれてきていますけど、その、ポイントは予言を通してですね、こう開かれてきたわけです。で、やっぱりこう予言を通してこう働きがですね、どんどんですね、こう私たちの発想に及ばれないことですね、個人の働きをするとかですね、そういうことを通して、そういうその予言が与えられて、今私たちの上ではですね、こういろんな働きがこう開かれていくと来ているわけですね。ですからこう神様の計画を開くっていう意味でですね、予言の働き、個人の人生もそうですけど、神様の計画を示す、働く、この開くっていう面でですね、予言はすごく大きなポイントであるということをですね、覚えていきたいと思います。で、さらにですね、こう熱心に持ちなさいと、予言することを熱心に求めなさいとありますので、私たちもやり、また他の方々も、ね、進めるっていうことをですね、話して行きましょう。で、さっき女子キックボクシングの方のことを話してたんですけど、今度7月にタイトルマッチがあるんですね。それで、勝てるようにとはなってるんですけど、前やった試合やった人とですね、ずっとこうなんか一緒にやってきたような人ですね、お互いに相手を知り尽くしているんですね。それで、お互いにお互いのことを知り尽くしてるねってこの間言ったんですね。そしたら、そうですって言うんですね。でも彼女はですね、一言言ったんですね、お互いのことは知り尽くしてるけど、私は 私のことしか、私のことは知ってるけど神様のことは知らないっていう私はあの神様のことを知ってるって言ったんですね、彼女はですね。だから、まあ、神様の導きにですね、従って自分は戦うことができるっていうことをですね、まあ、彼女は言うわけなんですね。で、まあ、勝ち負けは神様にお願いするとしてもですね、確かにあの神様を知ってるっていうですね、彼女の決定的なですね、鍵がですね、彼女にこう与えられてるわけですね。で、あの日本のリバイバルも確かにこのすごい霊の壁が厚い壁がありますけど、それは私たちの方向や力や考えでですね、これを打ち破ることはできないんです。でも、あの神の言葉であるですね、次である予言を用い、またこのカリスマの働き、またこの神様の祈り、あのそうですね、聞き従うっていう、その神様の聞き従うことを通して、また神様の言葉、予言として語られる神様の言葉ですね、吟味が必要ですけど、その言葉に従って、あの神様の方向に従っていくときにですね、私たちのやり方とか、クリスチャンがいいと思う方法じゃなくて、あの神の働きですね、神の導きに従うときに、この霊が打ち破られていくっていうことですね、働きが、あのリバイバルが始まってくるっていうことですね、あの覚えていきたいというふうに思います。で、あのこれから本格的な歩みに入っていく中で、あのさらに賜物をですね、熱心に用いて、あの共にですね、感謝の働きを見てあのいきたいというふうに思います。この、予言を通してですね、さらにこう主の御業ですね、働きを見ていきたいと思います。ここでお願いいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。愛を求めなさい、また御霊の玉に予言することを熱心に求めなさいとありますけれども、私たちがこの終わりの時代にあって、さらに特に予言することを熱心になし、神の言葉を語っていけるように私に導いてください。霊を打ち破り、また神の働きを開いていく鍵である神末の予言を、さらに私たちに開いてくださり、また導いてくださり、徹底して用いていけるように私に導いてください。この時を心から感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
どうもありがとうございました。感謝します。すいません。それでは続いて簡単に学んだ後、もう基本入ってくださったので、すぐにセミナー実践に入っていきたいときに思います。一言をします。天のお父様、タームの学びの時はありがとうございます。このタームを通して、これから非常に大きな刈り取りがこの国に、また人質が使えている教会を通してその地に表されることを思いますけれども、どうぞ正しく用いていけるように実際の中で訓練してあげてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。こんばんは。タームのことが今言われてましたけれども、賜物の働きがあるかないかは、個人の人生においても、教会の働きにおいても、全く変えてしまいます。でも賜物の働きがあるかないかというのはですね、人の人生とか、あるいは神の働きを全く変えるわけですね。だから、これはすごく大きなポイントになります。でも逆に言えば、だからそこが、ポイントだということを、サタンも知っているということを覚えてください。だから、皆さんが賜物を真剣に用い始めると、持ち始めるとどうなるかというと、用いることをやめるように潰すような方向できます。もうやだとかね、もうこんなやってられないわってな、今のことからがいいですね、やったりします。賛美も一緒ですよ。賛美ポイントだから、賛美やっていくとそういうことになるんですね。で、これが来た人は手を挙げるとは言いませんけど、来てるってことはまさにあなたにとってのポイントだってことなんですね。で、例えば先週の日曜日ですね、5月31日、ペンテコステですね、さっき言いました、ね、長崎教会ペンテコステ特別な意味があるんですね。で、見越しも出てましたけれども、山口クリアセンターっていう、地域のセンターなんですけど、示されていたので、示しの上場なんて特別な意味があったんですね。で、礼拝したんですよね。で、私はね、あ、これすごいことが起こって、新しいことが始まると思ってね、ワクワクしたんですね。あとは先、あとで、ワクワクの毎日って言ったかもしれませんけど、ワクワクした。ところがですね、 3週間ね、まあね、あの一人言いたくないけど、言っちゃいけないようなことを言いたくなるような1週間でした。人生最大のね、ああ違うね、俺ね思ってるのはサタンが通じるんですよね。賛美にしても賜物にしてもですが、サタンが通じに来たりぶつかりを感じている方っていうのは、あのおめでとうございます。だからまさに逆にそのポイントがあるということですね。なんか歌ってでもね、あの誰も妨害しない、まあ、素晴らしいですねって言うと、あの僕がやって帰る人なんてんだからあんまり気にしないでください。逆にぶつかりがあったり攻撃があるってことは逆にポイントがあるってことがはっきりなんですよね。で、賜物ってのはすごくあの人じゃないんで、サタンがね、サタンがこれを本気で通しに来なさい、これがポイントだと分かってるから、だからあのぶつかれるんです。で、そこでやめない。いや、一回はね、まあ、ちょっとああもうなった人もね、今日また悔い改めて戻りましょう、ね、せっかく来たんだから、でやり続けてちょっと最近きついな、もうちょっといいなと思いかけてる人いたらね、あの そこが勝負なんです、ね、あのそこで引かないんですね、やり続けるってことですね。で、あのこれはすごく大事なんですね。だからそのことを覚えてください。で、これぶつかり合うんで、あのこうね、こうやって伸びていくときにグッと押されたりして、またでもそこからまた伸びていくね、この繰り返しなんですね。だからあのそういうことが流れてることを知っててほしいというふうに思います。それで今日も、もう学びをやりましたので、霊下をやりたいと思いますね。いつも話してますが、霊下は精霊が導かれる賛美です、ね、幽霊ではありません、ね、精霊が導かれる賛美です ね精霊が導かれる賛美です。だから霊下の特徴は臨在があるんですね。本当に霊下だったらね、これだからみんなが歌った時にいろんな霊感があってこうね混ざり合うんですけれども、しかし全体としては一つのハーモニーというかね、綺麗になってるはずなんですね。だって精霊が導いてるから。ということは自分で突出している場合はちょっと気をつけてくださって、そういう場合はですね、あのちょっと一歩下がってね、全体の中に乗っていけれる、ね、ことをしてほしいですね。ちょっと自分でこうやって穴だとちょっと突出してる中はね、ちょっと違うなと思った時はちょっと引いて、自分でその全体に乗っていけれる表されてるんですね。霊的な見極めをねしてほしいと。わかりますねってことね。それはすごく大事なことであります、ね、だから今よくやる日本語の霊界ってのは、精霊が導く歌なので、これは賛美としては究極の賛美です、ね、で日本語で歌えるってことは、日本語の霊界が本当に力が来てれば、それはその時与えられる究極の賛美なんですね。だから霊がすごく大きなポイントがある。で、霊が本当にやりますとね、霊的にすごくね、解放されます。だからあの、で、まだパッとしないと思ってる人もやってみてください。やらないってことにならないからね。で、あの霊がをすると、で精霊が導くので、あの霊が解放されてるんですね。で、いつも話します。私はあの霊が大の苦手だったんです。で、妻はその霊が綺麗でうまいんですね。だから、いつも昔は霊が始まってですね、あの調子のいいときはパッと座ってですね、妻の霊感に聞き入ると。調子のいいときはあのパッと座って、妻の霊感を聞きながら勝手にしてろって思うんですね。それで書いてあったね。で、あともう一つはあの私は霊感しながらやってたことは、予言を必死に捉えるってことが私の中心だったんです。昔はね。でも、本気で霊感そのものもないからね。もちろん予言も捉えるんですよ。でも、本当に霊感そのものをやってないとね。私は霊感いいから、本当に本だったんですね。だから今でもうまいとは言いません。しかし、真剣に霊感をするとね、霊が解放されるんですよね。抜けるんです、これは。本当にあると。あの、やっぱりね、精霊の導きだし、臨在が来るからですよね。だからこれはね、あの、なんでそんな霊がポイントなのかなってよく分からなかったんですけど、私今なんか、これは体験的に、あの確かに霊がポイントだなってことをね、感じています。で、まあ、学びを少ないしてやりましょう。ね、で、どうぞお立ちない方お立ちください。で、賛美するときにできるだけ、ね、体全体を動かす。きちんと座ってていいですよ、ね、途中で座っても全然気にしないんですから、全体で体、あの日本人はこう体を動かしたりするのはなんかあんまり得意ではありません、ね、だけどあの気にしないで体全体を使って神様を賛美してやってほしいというふうに思います。それで1回目は普通に霊歌をやりますので、ね、それでその次今度は、ね、日本語の霊歌をチャレンジしたいと思います。はい、ありがとうございます。 これちょっともうバッチリですね。はい、それでは行きたいと思います。空高く舞い上がる花の香りのように今私のこの歌が天に届きますよ。
今私のこと